皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。今日はですね、ネットを介しまして生き教会と合同の礼拝となっております。先週の月曜日にですね、地方連合の働きで生き教会を問案してまいりました。教会の幾人かの方々とご一緒にですね、お会いをし、生き教会の現状、そしてこれからどうしていこうかってご一緒に相談をしてまいりましたので、なんかこうですね、今この久留米の街道、空いている席にその方々のお顔があるような気がしております。生きの皆さん、今日もよろしくお願いいたします。まあ、こんなわけでですね、今日もご一緒に礼拝をしたいなと願っております。さて、先週の日曜日から九州北部は梅雨入りをいたしました。先週1週間雨がですね、結構こうポツポツとこう降り続きまして、非常にこう湿度の高い1週間でした。梅雨はね、あれこれやだなぁとこう思うわけですよ。外に出るのが面倒くさくなりますしですね、また家中に洗濯物が吊るされてなかなか乾かんわけですね。あんまり大きな声じゃ言えんですけれども、時々あまりにも洗濯物が多い時には、教会の一部にちょっとこうかけさせていただいたりとかしながらですね、まあ洗濯物対応しておりますが、なかなか困るなぁと思うわけです。でしかしその一方で、しっかりと雨が降ってもらわんことには、夏は夏でまた水不足になりますもんね。でもこう土砂降りになりますと、各地で水害が発生しないかなっていう、こう心配が起こったりする、本当にこう何と言いましょうか、悩ましい梅雨だなと思っておりましたら、先日全く思いもつかぬ視点でですね、三男から教えられました。三男と一緒にですね、彼をこうシャワーにわーっと入れておりましてね、で今日は幼稚園で何して遊んだのってこう聞きましたら、彼が言うんですね、カタツムリを捕まえた。彼が続けて言うんですね、お父さん、あのね、雨が降った後はカタツムリさんがいるんだよって言って、こう危機としながら報告するわけですね。あ、なるほどなと、雨が降ったら困るな、でも降らんかったら困るなとかって勝手に物よくね思っておりましたら、同じ現象なんだけれども、彼は喜びとして雨を迎え入れていた。これね、なんかすごく、あ、なるほどなと思わされたんですよ。同じ現象なんだけれども、人によってその関心とか視点によって捉え方っていうのは違うらしい。物事っていうのは一面的ではなく多面的に物を見ないことには、その本質っていうのはなかなか見えんのだなということをこう思うんです。昨今の私たちの生活なんかを見ましてもね、今多くの人の話題に起こっているのは米がないっていうことでしょ。で、先日からこう政府が備蓄米を大量に放出しとかって言ってて、だんだんそれが、ね、手元に回ってきておりますが、なんとなくこの米が回ってきてよかったよかったみたいな安心感がありましたら、先日ニュースで、ネットのニュースで見て、へえって思った、なるほどなと思ったんだけれど、あるコメンテーターがですね、こんなコメントを出している。この備蓄米が放出されて、小泉農林大臣のですね、手腕を褒める人々はいるが、でも忘れちゃならんと、そもそもこの事態は自民党の失策によるものだと、過度な減反政策のツケが回ってきたことを忘れちゃならんというわけですね。あ、なるほどと、米が回ってきてよかったよかったって言ってるけど、これそもそも何が問題だったかっていう、この視点は納得だったんですね。でまた別の番組であるタレントさんが言ってました。そもそも備蓄米って国が税金で確保しているものでしょって、だったらそれを販売するっていうのはなんか料金の二重取りみたいじゃないですかって、本来だったら必要な人に優先的に配っていくものなんじゃないんですかって、なるほどなと思ったんですよ。なんとなくね、世の中の風潮として、ああこんだけ備蓄米ね、放出してくれてよかったよかったみたいになってるけれど、いやそもそも何が問題だったとか、ね、この備蓄米っていうのは税金で確保してるんだったら、その税金を支払ってる国民に優先的に回すべきだっていう、こういうね視点、自分ではなかなか思いつかなかった視点を教えられて、そうだなって、物事って決して一面的に見て、ね、捉えるんじゃなくて多面的に見ないとわからんよっていうことは本当にそうだと思うわけですよ。ね、今の時代、私たちが生きているこの世界というのは、どっちかって言いますと権力者が横暴に振る舞い、民はいつも振り回されとるっていう、そういう方がね強く見受けられる。 とある大統領はですね、自分はアメリカと日本、世界を統治してるっていう嘘吹きいますし、ある別の大統領は一時の支持率の欲しさのためにパレスチナに空爆を続けていたりするわけでしょ。で、国内は国内で今選挙が近づいてきましたからですね、恥ずかしげもなく勝ったら給付金を出すって与党が公約を掲げちゃいますが、絶対忘れちゃいかんのは、選挙前はこういうことを言いますけれども、選挙後にはいつも増税っていう手痛いしっぺ返しをしてきたのも与党です。だからね、物事っていうのは本当に一面的に見てちゃダメなんだと思うわけですね。今私たちが生きとる状況もそうですよ。世情としては非常に暗い、さっきの米の問題もあるし、これから生活がどうなるか不安なことはいっぱい多い。しかしその不安の中で私たち気を沈んで、はぁって肩の力を落としながら生きるのも一つの生き方かもしれんけれども、しかし私はこの時にもまた私たちに喜びと励ましを与え、力を湧き起こらせるようにしてくれる神の御言葉がある。神が私たちにいつものように今日もまた喜びと力を与えてくださっている、そんなことを確認しながら、神に励まされながら生きるっていう生き方ができるのもまた私たちのね、一つの視点なんじゃないかと思うんです。そこで私、今日からですね、7月の末まで新たな宣教のシリーズとして生きるっていうことをテーマにして、ずっと皆さんと一緒に御言葉を分かち合いたいと思った。そこでじゃあ何をどこを取り上げようかと思った時に、今回私が選びましたのが旧約聖書コヘレトの言葉です。コヘレト書、旧約聖書の中でもちょっとこう読むに難しい異質な文章です。内容自体も難しいんですけれども、読んでいきますとね、非常にこう遠征的、なんかようね、斜めに見てると言いますかね、なんか皮肉っぽい言い方をすごく感じるんですね。で、まあ、今までの割とこう通例な読み方としましては、非常に賢い哲学者なんだけれども、こうようね、こう斜に構えて見てて、ちょっとこう性格がねじ曲がったみたいに捉える人が多かったんですが、今回私コヘレト書を読むに際しまして、一つの手引きとしまして、日本キリスト教団の牧師であります小友聡さんという方、牧師であり学者なんですが、彼の見解を参考にしたいなと思っております。今日皆さんにはですね、日本聖書協会が出しております聖書協会共同訳っていうね、聖書の印刷物をお渡ししております。で、実はこれを訳したのがこの小友聡さんという方でして、彼はですね、今日その印刷の大元これなんですが、2020年にですね、 NHK の心の時代でこのコヘレトを取り上げているんです。で、この小友聡さんの視点というのは非常に今までにない斬新なもので興味深いんですね。それで、ぜひ彼の翻訳を一緒に味わってほしいと思いまして、日本聖書協会には黙っとってくださいね皆さんにも一部コピーをお渡ししております。で、この小友さんの見解によりますと、コヘレトの書かれた時代背景なんていうのがをまず分かち合いながら読み始めてみたい。修法一面のところにですね、ちょっとその部分だけ、関東言として載っけておりますから、一緒に見ていただければと思いますが、コヘレトは紀元前150年前後ですから、もう今から2200年ぐらい昔の書物です。で、当時イスラエルは政治的にも宗教的にも経済的にも非常に混乱をしていた時代です。コヘレト書が書かれます20年ほど昔、イスラエルを支配しておりましたのはセレウコス朝シリアという大国でして、で、当時の王様アンティオコス4世エピファネスっていう人なんですが、彼はですね、支配地でありますイスラエルに対してある一つの掟を出す。それはユダヤ教を禁ずるっていう命令でした。禁教令が出るんですね。 でユダヤ人から言いますと、神様を礼拝できないっていうことは全くもって許しがたい、受け入れがたいことでして、彼らはこの掟に強く反発をし反乱を起こします。聖書を学んだ人たちは聞いたことがあるかと思うんですけど、マカバイ戦争っていう反乱です。でこの反乱の指導者になりましたのはユダという人物です。彼はその反乱の半ば、志半ばでですね、戦死をしますが、その弟たちがこの反乱を引っ張っていきます。で中心人物になりますのはユダの弟ヨナタンですが、彼はですね、この自分たちの支配者でありますエピファネスの敵対勢力であったセレウコス朝のアレキサンドロスという王の支援を取り付けまして、この支援をもって見事にアンティオコスを退け、独立を勝ち取っていくわけです。イスラエルの歴史の中で本当に珍しいことですが、ここから100年ぐらいは独立を一応保ててはいるんですね。で戦争が終わった、よかったよかったと思いきや、そこで国内で問題が起こります。当時のイスラエルには王様がおりません。ですから実質的にはユダヤ教の最高指導者でありました大祭司が国を取り仕切っている。でこの大祭司が不在の中、新たな大祭司をつけないかんということになりましたところ、反乱の支援者でありましたアレキサンドロスはですね、反乱の指導者であったリーダーヨナタンに、あんたがなりゃいいって言って指名するわけです。でヨナタンが、大祭司になっていくんですが、実は大祭司って、そもそもこの家系から出てくるみたいな決まりがあるんです。でこのヨナタンはその家系には属していない。だから本来ヨナタンは大祭司になれないはず。しかしその大変強いアレキサンドロスという王の後押しもあって、彼は大祭司に就任する。まあいろいろ世情とかもあったからね、仕方ない面はあろうかとは思いますが、これに対して一部の宗教者たちが大反発をします。政治によって神が汚されたって受け止めたんです。そこでこの反発したグループは、こんな理不尽がまかり通るなど世も末だっていうことで、エルサレム神殿を離脱し、独自の宗教集団クムラン教団というのを発足していきます。でクムランという教団はですね、非常に禁欲的です。自分たちの生活をなるべくこう削ぎ落としまして、貧しく、質素なですね、質素で、製品と呼ばれるような生き方を自分たちに課していく。で彼らのその理解の根底にあったのは、今の世は悪に満ちている、神の御心は死後の世界にしかない。でつまりもう今の時代、今のね、私たちの生きている人生っていうのはもう悪なんだと、死んだ後が本当の救いだって、こんなことを非常に強くこう主張したわけです。政治的にも宗教的にも、もう大混乱が起こっている。で時を同じくしまして、経済的にも混乱が起こったのは、イスラエルの中で貨幣が非常にこう貨幣経済が拡大をしていくんですね。で貨幣経済拡大しますと、貧しいもの、今までの物々交換で何でもなっていたものが、だんだんだんだんお金が全部ね、お金が全てみたいになっていきますと、富裕層と貧困層との格差が極端にこう離れていくんです。そんなことで金持ちの横暴によりまして、自分たちの家とか土地を奪われた貧しい人々が続出していく。彼らもまた言うんです、今の時代は世も末だと、今の時代は悪だって。こんな、世情、宗教者の問題、そして、経済の問題、これ全部が一緒になりまして、イスラエルの中には黙示思想っていう考え方が蔓延します。これはさっきも言いましたが、今の世は悪だ、救いは死後にしかない、故に死後に期待をして生きるだけだ。もうなんか生きるのがだいぶ辛くなってくるような、がっかりするような、こういう風潮が非常に強く当時のイスラエルにははびこっているわけです。コヘレトはそんな社会の風潮に真っ向から反対をしていきます。 今を生きることが大事だっていうことをコヘレトは主張したと、この大友聡さんは言うわけです。じゃあ具体的に何を語ったか、それをまあここから6回シリーズで皆さんと毎週見ていこうと思っておりますが、今日皆さんと一緒に取り上げたいと思いましたのは1章2章です。コヘレト書を読む中でですね、実際に今から読んでみようと思いますが、コヘレト書1章の1節2節、まあ、せっかくですからお配りをしている聖書協会共同訳の方で読みますね。ダビデの子エルサレムの王コヘレトの言葉、コヘレトは言う、空の空、空の空、一切は空である。もう初っ端からなんか残念極まりない感じですね。空の空、この空、まあ、空っていう風な漢字を使いますけれども、空、空虚とかって言われるような虚しさを表す言葉です。で、この空の空っていう言葉、私たち久留米教会が通常読んでおります新共同訳ではですね、これは何という虚しさ、何という虚しさ、全ては虚しいってこう書かれている。虚しい虚しいと連呼されますとね、読んどる方もなんとなく悲しくなってくるわけですけれども、この虚しいという言葉、空という言葉、ヘブライ語ではヘーベルっていう言葉ですが、このヘベル、旧約聖書の中では全部で73回使われますが、その73回のうち38回が実はコヘレト書に出てくるんです。それくらいにめちゃくちゃにヘベルだ、虚しいんだ、空だっていう言葉を連呼している。あんまりにも空だ空だ、ヘベルだヘベルだ、虚しいんだ虚しいんだって言い続けるから、だから読んどる方としては気が見えるし、なんかこの人はようすねとるねみたいに見えるわけですが、でもね、この訳、虚しいっていう訳はちょっとまずいんですよ。皆さんにお配りをしたこの聖書教会の訳ではですね、空だと言ってます。虚しいと空って似ているんだけれども若干違いがあるんです。虚しいっていう言葉は何かをやってきた、やってきたけれども無駄だった、何の意味もなかったっていう、それ虚しいでしょ。つまり虚しいっていう言葉は何かの現象があって私はこう思うっていう感情の言葉なんです。虚しいっていうのは自分なりの結論として虚しいって言ってるんです。でも空っていう訳は何かって言ったらね、これは感想の言葉ではなく状況を表す言葉、状態を表す言葉です。空っぽっていう意味です。空っぽなんだ、満たされてないんだ、欠けているんだっていう、こういう状況が空なんですよ。これですね、私たちは虚しい虚しいって言われるから誤解がするんだけれど、コヘレトが言わんとしたことは空っぽだよ。お供さんはつかの間という言葉すら使います。これ何を意味しているかって言ったらね、コヘレト書の1章2章でコヘレトが取り上げているのは幸せな生き方とは何かっていうことを考えていく。その時に彼が感じているのは、人間とはつかの間の命である、人生とはわずかな時間、短い時間でしかないっていうことを実は最初に嘆いたっていうんです。現代人の平均寿命、男性は81歳、女性は87歳らしい。まあ、あくまで平均ですからね、あくまで平均だから、久留米と壱岐の方々にはぜひ平均を上回って周りをびっくりさせていただきたいと思うわけですけれども、あくまで平均なんですね。で、じゃあコヘレトの時代の平均寿命どれぐらいかって言いましたらね、びっくりしました、30代後半なんです。30代後半で多くの人は、コヘレトの時代の人々は死んでいる。そもそもが幼くして、まあ、出産時に亡くなる率も非常に高いわけですけれども、生まれたばかりで亡くなる子も多く、また育って家の仕事を継ぎ、10代半ばで結婚をし、で子供を育て、子供が独り立ちしたらもう30でしょ。で30になったらあとわずかで自分は死ぬかもしれんという年齢になるわけですよ。そうなりますとね、彼らの感覚で言うならば 人の一生なんてつかの間なんですよ。まさにあっという間に自分の一生が終わっていくんですよ。コヘレトが一章二節にて空の空、空の空、一切は空であるって言った。それは人の命とはなんと短いことかっていう、そういう嘆きから始まっていきます。では一章二章でコヘレトは一体何を言っていくだろう。ここから先は割と要点を絞って語りますから、あとあと皆さん振り返っていただければと思うんですが、一章の三から七節、コヘレトは人間の一生を自然と比較をしていきます。四節にてコヘレトは言います。人は親の代を過ぎれば次にはもう子の代が来る。ずっとその繰り返しでしかない、完成がないっていうことを彼は言うんです。一方で自然を見ていく五節、太陽は昇る沈むを繰り返していく。あ、そりゃそうですね。朝になったら日が昇り、夜になったら日が沈む、ずっとこの繰り返しじゃないかってコヘレトは言うんです。六節、風も吹き巡り終わりがない。ずっと風は吹いてるけれど、どっか終着点があるのって言ったらないでしょ、ずっと吹いとるでしょって。六節にても言います。川の水は海へと注ぎ続けるけれど、海が満杯になってもう打ち止めみたいな状況はない。コヘレトにとって変わることがない自然っていうのは4節の中にあるけれども、地、大地だけなんです。それ以外はずっと繰り返し繰り返しているって。8節から11節にても彼は言います。世界はずっと繰り返すばかりだ、完成がないって。一章の12から18節でその完成がない、終わりがないということから、今度コヘレトは自分たちのことを考える。自らをイスラエルの王になぞらえまして彼は語るんです。王として研鑽を積み優れた王になろうとした、しかしやはり人の一生は短いんだと。だから17節で彼はこれもまた風を追うようなことだっていうふうに嘆くんです。そこで今度は努力をするのではなく、2章の1から11節、欲のままに生きたら人生は幸せかって彼は感じていく。欲のままに富を求め、名声を求め、権力を求めた、飲み食いをし娯楽、またバカ騒ぎを楽しみ、望むがままに自らの性欲すら満たそうとする。しかし11節にて彼は言います。それもまたつかの間だ、その場だけのものに過ぎないって。考えてみたらそうですよね。欲は一時的には満たされることはありますよ。なんか楽しいことがあってわーって楽しかった、でも終わった瞬間さあ次はって思ってしまう。子供たちをどこか外に連れて行ってね、楽しませる、楽しませて帰りの車に乗った、彼らが言うんですね、次はどこに連れてってくれるのって。これ昔私が親に言って叱られた経験がありますが、今私が子供たちを叱ってます。いい加減にしなさいって、一個のことを楽しみ続けなさいと思うんだけれど、でも人の願いっていうのは一個満足したらじゃあ次のってなるでしょ。人間の欲とは終わりがないんだっていうことをコヘレトは痛感していく。2章の12節から17節、今度は彼は知恵を求めた。世界の真理、秩序を知ろうとした。確かに知恵は喜びを与えてくれる。しかし14節にて彼が気づくのは、だが私は、2章の14節ですね、彼は言います。知恵ある者の目はその頭にあり、愚かな者は闇の中を歩む。だが私は両者に同じ運命が訪れることを知った。賢い者も愚かな者も同じ運命をたどる。つまり何かって言ったら死ぬっていうことですよ。賢い者も愚かな者も人間は必ず死ぬんだと。さらに2章の18節から23節にてコヘレトはさらに考えていく。どんだけ苦労をして知恵を得ても、また多くの財や地位を持ったとしても、人は死ねばその知恵は失われていく。富や地位は苦労していない後継ぎに引き継がれていく。その後継ぎがどっかの世襲議員のような苦労知らずのボンクラだったら目も当てられんって彼は言うんですよ。 これね、その後継ぎがボンクラだったら目も当てられんって、これ非常に重たい言葉でしてね、旧約聖書で知恵者と名高いのはソロモンという王でした。ダビデ、ソロモンと続くその2人の王の時代はイスラエルの歴史の中では本当に稀に独立を保てた時代です。しかしそのソロモンの息子として王位を継ぎましたレハブアムという王は、就任早々じいちゃんや父ちゃんとね比べて舐められたくないと思った。だから彼は強権政治をするんです。人々に対してますます重たい税をし、そして強制労働に駆り出そうとしていった。そしたらどうなったかって言ったら、1年待たずにイスラエルの国は北と南に分裂するんですよ。ダビデ、ソロモンと黄金期を築き独立を保ち国としては安定をしていた。しかしボンクラが国を継いだ瞬間、とんでもない悲しい事態が起こるっていうことをイスラエルの民は痛感してるんです。だからコヘレトは嘆く、後継ぎ次第でどれだけ努力したものもあっという間に費えてしまうって。一章二章にてコヘレトはいろんなことを考えていった。人間の人生とは本当にわずかなものに過ぎないと。一生懸命努力したとしても時間はわずかであり、欲のままに生きようとしたところでその欲には終わりがなく、じゃあ知恵を求めた、しかしその知恵も死んだら終わってしまうし、また一生懸命蓄えた財だとか地位だとかっていうのも後継ぎ次第であっという間に終わってしまうって。だからコヘレトは言うんです。ヘベルだって、つかの間だって、空虚だ、空っぽだって。しかしその迷いの果てで2章の24節にてコヘレトは気がついていきます。食べて飲み、老苦のうちに幸せを見出す。これ以外に人に幸せはない。さっきですね、2章の3節で飲み食いすることも空っぽだ、ヘベルだって言ってたから、なんか矛盾しそうなんですが、実はここではですね、食べて飲んで老苦してって言ってる。これは日常の生活を表しています。コヘレトは日常、毎日の当たり前の生活の中に幸せを見出していくんだって言うんです。何か大きな成果をもたらして、何か優れた結果があったから幸せな人生ではなくて、毎日の営みそのものの中に意味を見出していく、喜びを見出していこうとした。これですね、実は中世の修道士たちが同じことを言っています。中世の修道士たちはメメントモリっていう言葉を大事にしました。メメントモリって、これラテン語で死を覚えよっていう言葉でしてね、で彼らは、修道士たちは自分たちの机の上に、頭蓋骨、こうシャレ神戸を置きましてね、で命には終わりがある、だからこそ今の時間をどう生きるかっていうことを考えたっていうんですよ。コヘレトは同じことを考えている。人生とはヘベルだ、つかの間だと。であるならば、虚しいと言って嘆いて終わることもあろうかもしれない。しかし私たちはそうではなく、限られた時間であるならば、その限られた時間をいかに幸いに生きていくか、そのことに目を向けていくときに、私たちの日常は守られているじゃないかっていうことを彼は考え始めていくんです。幸せな人生、充実した人生は誰もが過ごしたいと願います。でもね、そこで皆さん考えてほしい、充実した人生って何？幸せな人生ってどうあれば幸せ？金があれば幸せですか？いや、金はそこそこぐらいの方がいい。欲が深くなると金を求めること自体が目的化し、人生振り回されている人いっぱいいるじゃないですか。地位があれば幸せか。地位がありますとね、そのことが、地位が狙われていくんじゃないかって人を怯え始めていくんです。また地位なんていうものは永久にとどまることなんてできません。じゃあ人にもてはやされたら幸せか。 人の評価ほど簡単にひっくり返るものはないじゃないですか。健康や若さがあれば幸せか。確かに健康は大事です。でも見失ってならぬものは、人は誰でも年を重ねれば健康に陰りが出るんですよ。当たり前にできてきたものができなくなるんです。じゃあ健康に陰りが出てきた瞬間、私たちの命の価値はなくなるのか。そうじゃないでしょ。当然の変化であって、それは否定するもの、悲しむものじゃきっとないんだと思う。47になりましてね、最近物を見るときに眼鏡を外さんと見えにくくなったんですよ。老眼が始まったなと思いましてね、最初は若干落ち込みましたが、でも落ち込んだって仕方がないなって、だって当然なんですもん。あれができん、これがダメだと嘆くことも私たちの人生かもしれん。だけどもね、あれができんからダメだ、これができんからってへこみながら生きるよりも、サポートしてもらってありがとうって言える人生の方が幸せじゃないですか。コヘレトはね、足らぬものを嘆くのではなく、その足らぬものの中でそれでも生かされているっていうことを喜ぶことに幸せを見出していくんです。事実彼は24節の後半にてこう語っています。24節もう一回お読みします。食べて飲み、老苦のうちに幸せを見出す、これ以外に人に幸せはない、それもまた神の手から与えられるものと分かったって。コヘレトが気づきましたのはね、私たちの生き方、人生とはね、神に与えられているんだっていうことだった。これね、比較しますとよくわかるんです。それまでこの2章の24節に至る前までを読んでいきますとね、コヘレトはいかに自分が努力をして幸せを手に入れるかということを一生懸命考えてきたんです。自分の成果で、努力で、知恵で欲を満たすことによって私は幸せになりたいと最初のうちは苦労したんです。しかしいくら欲のままに生きたとしても、自分で努力したとしても満たされていかない。しかしこの2章の24節にて彼が初めて気がついていくのは、私の人生は神によって与えられている、生かされているということ。1章2章振り返っていただくと分かるんですけれどもね、この1章2章、この2章24節で神という言葉が言及されますが、それ以前に神が出てくるのは1章の13節だけなんです。その1章の13節においても、永遠に生きることができないその人間に対して神は労苦することをね、強いた役割として与えたって言って、これもまた虚しいって騒いだんですけどね、神によって私たちが何々をさせられているっていうその視点でいくときに、彼は人生虚しいって言ったんです。しかしそうではなく、2章の24節にて初めて彼が気がついたのは、私たちは不足がありながらもなお神に生かされているじゃないかっていうこと。神によって私たちは生かされている。自分で努力してこれだけのものを得たから幸せだではなく、足らぬ私であっても神に愛されている、目を留められている、生かされている、そこに神様ありがとうっていう感謝が生まれてくる。自分で生きているんじゃないんだ、結果成果を残せるから私は幸せだじゃないんだ、神によって生かされているこの毎日毎日の営みが、この毎日毎日の時が私たちにとって感謝なんだとコヘレトは気づいていくんです。思い起こしますとね、イエス様も同じことを言われています。今朝の招きの言葉、マタイによる福音書6章31から34節でイエス様語った、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思って思い悩むな、それは皆異邦人、これ神を知らぬ者って意味ですが、神を知らぬ者が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことは明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、 その日の苦労はその日だけで十分である。コヘレトが思い立ったことをイエス様が語ったことは一緒なんです。生かされているって、神によって生かされているって、そう気づいた時、私たちはあれができん、これがダメだではなくて、それでも私は神に目を留められ、愛され整えられているんだ、生かされているんだって、その喜びが湧いてくるんだっていうんですよ。私の大好きな詩人星野富弘さんの詩の中にですね、こういう詩がある。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。事故のために首から下が全く動かなくなった星野さん、まさにその体は彼にとって大きな傷だった。けれども彼はその傷を負ったことによって、首から下が全く動かなくなったことによって、これは彼自身が書いておりますが、その傷があったからこそ私は神を知ったし、母の愛を知ったし、助けられることのありがたみを知ったって。生かされているんだ。コヘレトが一章二章にて気づいた幸いな生き方、それは生かされて生きているっていうことです。お話ししたいことはまだまだあるんだけれど、でもあと6週かけてご一緒にコヘレトを読んでいきます。コヘレトは何を見出していくのか、次週からもご一緒に御言葉を分かち合ってまいりましょう。今日は生かされて生きている、その一点を皆さんと共に分かち合いたいと願ってまいりました。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝から私たちはコヘレト書を読み始めました。生きるとは何か、幸いな生き方とは何かを私たちは学びたいと願います。一章二章にてコヘレトはまさに幸いな生き方とは何かを模索し始めました。彼は考えます。人の命とは束の間に過ぎず、自分たちの成果によって幸せを得ようとしても人間は不完全だと。欲のままに生きてもその欲には終わりがなく、また知恵を得たとしても人は必ず死んでいく。まして死んだ後その財産をボンクラが継ぐと繁栄など一瞬にして消え失せると。だから彼は人生は空っぽだ、ヘベルだと考えました。しかしその模索の中で彼が見出していったのは、神様、そんな儚い命でしかない私たちにあなたが目を留め、手を差し伸べ生かしてくださっていること、私たちはあなたによって生かされて生きていることでした。自分たちの成果によって幸せを得ようとしても得られませんが、神様、あなたは日々足らぬ私たちに目を留め、祝福し愛し生かしてくださっています。だから私たちは自分たちの不足や限界があったとしても、なおあなたに目を向けるからこそ希望が持てるし、満たされた時にありがとうとの感謝が湧いてまいります。神様、コヘレトがあなたと向き合いながら築いていった幸いな人生を次週からもまた共に分かち合ってまいりますが、どうぞこの御言葉の一つ一つを通して、私たち自身が自分たちの人生を振り返ることができますように、まず今日はあなたによって生かされて生きている、その感謝を持ってこの一週を始めていくことができますように、次週からの御言葉の分かち合いにもまた期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。